ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神に泣いても神より上になるとは思うな。信心生活とは、神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せ。神様を使う信心から、神様から使われる信心を目指せと。おかげをいただきたい。神様、どうぞ、おかげを授けてください。と、願う。こういう信心は、神様を使う信心だと思いますね。一方、私は、こういうおかげを受けましたと。こういう信心をさせていただき、こういうおかげをいただきました。ということになると、これは神様から使われているということになるのではないでしょうかね。おかげをいただきっぱなしでは、それは神様を使う信心止まり。しかしそのいただいたおかげがありがたいと、そのことを人に伝えていくならば、そのことはもうすでに、神様から使われている、神様のお役に立っているということになるのではないでしょうかね。こちらでは久しぶりに雪が降って、積もっています。一年に一回か二回ですけれども、まあ北の方に位置していますけれども、まあ随分北海道ぐらいの緯度でしょうか。樺太ぐらいとか、言ってますね、家内が。でも雪はこちらの方ではまあ海岸沿いですからあまり降りませんけれども、久しぶりにですか、まあ年に1回ぐらいでしょうかね、今年になって、まあ去年からこの度の冬ということですけれども、初めてではないでしょうかね。10センチぐらい、それ以上ですか、あの町の中でも積もっています。それで雪が積もり困っている人もおられます。中には喜んでおられる人もいます。うちの前も坂道があるところが見えるのですけれども、そこでは子どもたちが何か何ですか、スノーボードっていうのですか、ああいうのを使って滑ってきたり、中にはスキーを持ち出してスキーを履いてそれで滑っているという人たちもおられましたね。まあ大人も子供も楽しんでいる人がいます。テレビでもその模様を映していましたね。その同じ雪が降って、ああ寒くて嫌だなと思う人もいれば、さあ雪だ、さあ雪だるまを作って遊ぼう、雪合戦をして遊ぼう、スキーをして遊ぼう、スノーボードで遊ぼうという人もいるわけですね。そういう光景を見せていただきますと、いつも思い出しますのは、私が修行に入らせていただいたときに、師匠にそのお届けにご結界に参りましたら、神の大恩がわかるような信者に信心をさせていただかなければならないと、まあ信者にならなければならないと、ためにはそれは 私は夏が好きだ、私は冬が嫌いだという人もいれば、夏が暑くて嫌いだ、冬の方がそのスキーとかができるから好きだという人もいる。その夏は夏で海に行ったり山に登ったり、その夏は夏での夏でしかできない外の、まあ家の中ででもそうでしょうけれども、夏は夏でしかできないその楽しみを楽しむ人がいる。また冬は冬でなければできないことがある。それこそスキーであったりスケートであったり、まあそういうふうにその季節季節にその事柄事柄に応じて、その事柄でなければその季節でなければ味わえないものがあるものだと。そしてそれをまあ十分に味わうというのでしょうか、味わえれるような新人をさせていただかなければならないよと。まあそれが神の大恩をわかるということの一つの何というのでしょうかね、ある意味突破口みたいなものでしょうかね。そのことが分かったから全ての神の大恩が分かるということではないでしょうけれども、まずはそのこと、例えば1年365日、夏は夏の楽しみがあり、冬には冬の楽しみ方がある。その楽しみ方、その季節季節の楽しみ方を味わえれるようにならなければならないよと。そこに神の大恩を感じれる。夏は水泳をさせていただく、山登りをさせていただく、冬にはスキーをさせていただく、あるいはスケートをさせていただく、そういう楽しみ方を身につけると、1年365日が楽しいもの、ありがたいものになるというようなことをご理解いただきました。そのことをよくこの季節になり雪が積もって、それを困っている人もあれば、それを楽しんでいる人もある。まあせっかくなら冬を、そういう冬のような、何というのでしょうかね、私どもの人生の上においても冬のような寒いような感じをする時がありますけれども、そういう中でもそのことを楽しめれる信心、そこに何かしら味わいを見出していけれるような信心させていただきたいと思いますね。そしてそのことを語り伝え、例えば冬なら冬の中でもそれを味わっていけれるような信心をいただき、それをいよいよ伝えていくということが、神様が一番喜んでくださる、また神様に使われているという時ではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。